このポッドキャストはハッシュ思いやり FM でフィードバックなどを募集しておりますので、なんかコメントとか感想とかあれば何でも気軽に書いてもらえるとありがたいです。
はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
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 はい、久々のゲスト会ということで。
そうですね。
ですね。
確かに。
一回二人会を挟みましたけども、はい。じゃあちょっと簡単に自己紹介いただいてもいいですかね。準レギュラーの、方が。
準レギュラーじゃないです。まだ一回しか出てたことないですよ、僕、多分。
二回。
二回です。
あ、二回撮りしたの、
あそこでも。去年のカンファレンス、アジャイルカンファレンス。
あ、そこそこそこ。
あ、はい。
そうでしたね。
エピソードとしては3回分出てます。
3回。ありがとうございます。寄せていただきまして、川口と申します。アギレルゴコンサルティング株式会社でシニアアジャイルコーチというのをやっています。はい。
はい。じゃあ。
はい。須山と言います。サイバーエージェントという会社で働いていて、普段はプログラマー、バックエンドのプログラマーみたいなことをやっています。最近ちょっとアジャイル好きが高じて、アジャイルコーチの真似事みたいなことも。やらせてもらってます。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
で、今日、2人をお呼びしたのは、先週ですね、アジャイル2019アジャイルカンファレンスがワシントンであって、行かれていて、私の観測範囲内だと最もはしゃいでいた2人っていうのを、はい、お呼びしたつもりなんですけど、
そうですね、申し訳な
さ、須山さんは間違いなく最もはしゃいでいたっていう評価を得てましたけど、
ですよね。
川口はそんなにそんなですよ。
もう11回目とかですもんね、
会
員さん。もう
11回目です、うん、連続11回目なんで、
解禁賞、
はい、
すごいですね。
はしゃいでたというか、もうほとんど流してた感じ
受け流してた感じですね。
キーノート1回目寝てる2回目老ける3回目あと出たみたいな。
なるほどなるほど。いいですね、1
回目だって、これ昨日とかアジャイルでみたいな。
ああ、それでだったんですね。
すごいいい話だったんですけど、うん、みんな、はいはい、よかったよかったって言うと、これ、はい、なんかこれなんかさ、個人の話で、個人のパフォーマンスをどうやって上げるかみたいな話で、うん、すごいいいんだけど、昨日とかこれって、
なるほどなるほど、
つくさいっていうところから始まった
んだ。そうですね。手だれならではの入り方ですね。
いい。
さすがです。で、なんで、まあ、今日ちょっとその辺の話を聞ければなと思ってます。で、最もはしゃいでた、かつ、お二人はレルティームをしてたんでね。
うん、
確かに。そうですね。
はい、そういうところも聞ければなと思ってます。で、まあ、ちょっと私は今年は行かなかったんで、ちょっと遠いという理由で行かなかったんですけども。
遠くないじゃん、だって。
飛行機の
時間。サンディエゴより遠いってこと、
うん、そうですね。
もう、ほぼ選択肢ないじゃないですか。
そうですね。もうなんか台湾か中国かみたいなやっちゃいますね。
なるほどね。
と言いながら、でもビエナは行く予定なんで、10月のグローバルスクラムギャザリングウィーンは。
あ、ウィーンね、
はい、
ウィーン
遠くない？
遠いですね。ロジックが破綻したなと思いました。
うん、そうね、
自分の中で、はい、ということで、ちょっとその辺聞きたいんですけども、なんかどうでしたか、今年のアジャイルカンファレンスは。まあ、佐山さん去年も行ってて、パ、うん、クさんはもう11回目なんで、
そうです、
はい、全体的ななんか印象みたいなのありますか？
僕、アジャイルカンファレンスに行くと、結構多分人格が破綻してるんで、
してます。
普段の僕があれだと思われると、ちょっと、あそこでしか初めて会う方とかも結構いらっしゃるんで、
はいはいはい、
初めて方にはちょっと多分違う印象を与えてると思うんですけど、
そうですね。
いや、でもそう、行くとも常に最高に楽しいんですよね、
あ、なるほどね。
行ってもう周り、あ、僕なんだろう、アジャイル好きでいいんだっていうこの環境、
好きな人ばっかりが集まってるんだよね。
そうで、ハイコンテキストの話をはい、はい、できるみたいな。
あれですね、僕こういう人ディズニーランドで見たことあります。
ああ、確かに。
一緒なんじゃない？
頭カチューシャとかつけてたんですか？アジャイルカチューシャみたいな。
楽しいっていう。
ああ、いいですね。
いいな。
川口さんずっと笑って。
今年は3000人ぐらいだったんですね。で、またオフ多かったんですよね。いつもより。
3000人が増えて、
やっぱ、だいぶ増えましたよ。最近だと2200とか2600ってとか、なんか
そう
だ
った。
これだいぶ増えましたね。だから、ね、人多かったです。
なるほど、
ね、なんか人を見に行くような感じ。まさにディズニーランドっていう。
あ、なるほど。
場所もね、なんかナショナルハーバーっていうところで、まあ、4年前ぐらいのアジアルカンファレンスも同じ場所だったんですけど、
うんうん、
ワシントン在住のその知り合いの人曰く、と合意したんですけど、うん、あそこは舞浜だねって、
うん、 そうじゃああながち間違ってなかった
ですね。そう
ですね。何よりね、そもそもワシントン DC じゃないんですよ。あ、メリーランド州にあるん
です。ええー、そうなんですね。
そうそうそう。
じゃあそれ
ワシントン DC と一緒ですね。そう、東京ディズニーランド。すごい狭いんですけどね。ワシントン DC ってエリアすごい実は真ん中狭くて、はいはい、
で、ね、
で左右がメリーランド州と、川を渡ってポトマック川の向こう側がバージニア州風になってて、その二つに挟まれているので、まあどっちかにある施設が多いんですけど。
はいはいはい。そうなんですね。
そうそうそう。だからね、前浜があってて、
あって
ちなみにワシントン DC から橋を一本渡るとそこに。あのバージニア州っていうところになるんですけど、バージニア州は、うん、建物の高さ規制がないらしくて、うん、こう結構高層ビルが建ってる、ワシントン DC は高層ビルが、まあ、制限されてる、うん、そうするとそこの向こうに橋の向こうにこう高いのがバンバンバンってあって、これは武蔵小杉だねってバージニア州は川崎っていう。
なるほどね。僕なるほど、通勤時大変そうですね、
はい、
で
ポトマック川は多摩川だねみたいななぜか多摩川の下流に舞浜があるみたいなそういう位置関係だと覚えていただければ分かります。
ピンとくるようで来ない
全くね
ありがとうございます。
でナショナルハーバーの周りだけは舞浜なんで物価が高いと。
なるほど。チュロスとかちょっと高いみたいな。
そうなんです頼みのスーパーが1個あったんですけど、なんと潰れておりまして、CVS ファーマシーっていうそのやドラッグストアが1個あるのみと、
はい、
ということで、ここでしょうがないんで橋を渡って、アレクサンドリアっていう、こう、ちょっと古めかしい街があって、
はいはい、
観光地になってるんですけど、あの辺で初めて開拓されたとこなのかな。
なるほど、
ね。そこに、いろんなものを調達しに行くっていう。
なるほど、なるほど。そういう土地だったわけですね。
そういう土地柄
だったんですね。ディズニーランドは間違ってなかったと。
そうですね。はい、自信持てるな前回もバーチャル参加みたいな感じで当日の
収録で、ね、そうですね、
はいはいはい、
朝の4時に電話かかってくる
そうですね、今年はなかったですね
本当申し訳ない僕がやったわけじゃないですからね、
そうです
ね、あれは、まさか起きた、あれはね、バードに乗っているこう乗り回してたこうなんていうのちょっと広場が、うん、ホテルの前にあって、はい、これはすごいみたいなことを言ってた流れでこれは撮りましょうって感じになった
そうですね、うん、でしたね。
今回もバードを乗ってきました。
乗ってきましたね。
はい、うん。いいですね。ちょっと、
そう。前浜はバード禁止。前浜はバード禁止なんですよ。
なるほど。
だから、
がっかりしちゃって。
それのためだけにみんなこう橋を渡って、
ああ、なるほど、なるほど。
向かいの江戸川区のアレクサンドリアに行って、
はい、乗りに行くっていう、ね。
乗りに行く
って。はいはいはい。
でそこ行くと4社ぐらい。なんか、ワシントン DC5、6社多分やってて。
はいはい。ああ、ライブバードだけじゃなくて。
う
ん、
そう。で、リフト。とウーバーその車のやつももう一社別のがあって、
ね、
もう一社別のはなんかね DC 周りのだけをやってるちっちゃいところがあって、そこは遠くまで乗せこう遠くまで指示するやつがいないんで、
はいはい、
実はドライバーに人気だっていう話を聞いてきました。
なるほど。
リフトウーバーだとなんかニューヨークまで行ってくれとか言うっていうやつがいるんだって。
なるほどね。
で断れない
んだって。飛行機1時間とかかかるところ。
そうそうそうそう。
やばいですね。
だから地元の人には意外と近い方が人気だということを聞いてきました。
わかりました。ありがとうございます。はい、全然アジャイルカンファレンスの話ができない。予想はしてましたけどね。
今のところあれですからね、その辺の地理の楽しい情報だけ、
ね、まだバードビューでね、鳥の目からのスタートなんですね。
まだね、でも博物館の話してない。
それは
抑えてます。抑えてます。
はい、そうですね。
後で出てくる。
わかりました。ちなみにね、ここ戻すと、なんかこう、あ、今この辺の話が、なんかこう、取り沙汰されてるな、みたいなのってあったんですか？なんか、この辺の話のが多いな、みたいな。
僕、去年は、ビジネスアジリティっていう言葉、僕初めて聞いたんですけど、すごい、流行っていて、去年
って感じがありましたね。うん、はい。主観ですけどね、全部ね。
そうそうそう、うん。すごくセッションも多かったんですけど、まあ、残念ながら、その、セッションはあんまり面白くなかった印象は結構あって、
はいはいはい、
で、誰のセッションですか？あ、いや、ビジネスアジリティを関するセッションが全体的にあまりいい印象がなくて、
日本から。
今年は行かなかったんですけど、今年はもうなんか一定の市民権を得てて、ビジネスアジリティ。
ある、
はい、
組み込まれて。
シェリファーっていう向こうで会った友達に聞いたんですけど、もうビジネスアジリティは単独で、カンファレンスをやるぐらい市民権を得たっていうような話をしてて、まあ一定なんかもう、市民権を得たんだなって感じで、今年は何ですかね、アジャイルインガバメントは僕の記憶の限り新しいトラックだと思ってるんですけど、
うんうん、
政府
新しいっていうか多分前回ワシントンでやった時も多分やった、
うん、あ、そうなんですね。
あれワシントンだから
だから、
ね、政府系の機関がたくさんあるところなので、
うんうんうん、あともう一個気になったのは ノンテクニカルなコーチにそのがテクニカルなことを教えるみたいな、そのプログラマじゃないけど、TDD のファシリテートをするとか、モブのファシリテートをするみたいなトラックがあったのが印象的でした。
ああ、なるほどね。
テクニカルコーチ、フォーレステクニカルコーチですかな。
なるほど、なるほど。
ややテクニカルじゃない、よりテクニカルがあんまり弱くない、強くない人向けに、テクニカルのコーチのスキルをみたいな話が。
なるほど。あ、それは 何個かあったところですか？そういうセッションがあった。
そうですね、セッション、トラックがあったんで、
あ、トラックがもうそうだったんですね。
多分10
分。打ち抜きで3時間ずつのやつが。
はい、ああ、なるほど。じゃあもうフォーカスしてるところなんですね。
あの、ウディズイル、あの、モブロの、テーションさんのウディズイルの、モブをファシリテートするっていうセッションがあったんですけど、うん、それはそのトラックのカテゴリーでしたね。
なるほど、なるほど。だからプログラミングしたことない人でもモブのちょっとやってもらうのをファシリテーションするみたいな、うん、なるほどね。
あとね、名前をど忘れした人とかもやってました。
その情報その情報全然いらないですね。
何の情報
あれですかね。詳しくは公式サイトを見れば大丈夫ですか。
そうですね。どれかのことを言っていたかって当ててもらう
んですね。マイクフェザーズだった気がするんですけど、違ったらごめんなさい。
は
い、
なるほどです。わかりました。その中、なんか、そのそれぞれで印象に残っているセッションとかあります？どんな形でもいいですけど。
なんかね、あの、今、これ、なんとかノートがある、話してみたいことのリストがあるんですけど、
あ、そうですね。
先に須山さんが書いてくれてたんですよ。
はいはい。
で、むっちゃ被ってて。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ、全然一緒に話してもらって。
なんで、須山さんに話していただければ、はい、僕が良かったセッションはだいぶ終わるっていう。
あの、さっきの、あの、ちょっとお話したウッディのセッションがすごく良くて、川口さんと一緒に出たんですけど、うんうん、あの、まあ、ワークショップっていう体のセッションで、あの、モブプロをこう、どういう風にファシリテートするかっていうテーマで書いてあったんで、あ、そういうのを期待していったんですけど、結構そのモブプロのファンダメンタルなところの説明
が、うん、ずっと話して
て、そうそうそう、ウッディがずっと話してて、あとウッディに質問をするみたいな、まあ、コーナーだったんですけど、まあ、満足度はすごく高くて、
うーん、
僕ウッディに去年
だんだん第2のリンダライジングの、
あ、でもね、そんな感じします
、
ね、そんな感じ
します、あります。去年もあったんですよね、はい、ウッディがどうやってここまで来たかみたいなやつ、みんながうっとりする
そうそうそう、あの、僕去年のアジャイルジャパンの記者講演にウッディが来た時に、はいはい、あのウッディが一人でいるのを見つけて、あの、あ、ファンですって言って話しかけてから、ずっとあのお話しさせてもらってるんですけど、まあ、僕もあれなんですよ、だからリンダと同じファンですね、ウッディの。
ウッディ人見知り説。
あ、本当ですか。
ウッディなんかずっと一人だよね、なんか、ね、
割となんか捕まえやすいです。朝ごはんとかも一人でずっと。
そうなんですよね。
あ、ウッディ朝ごはん食べようって言って捕まえてご飯食べてました。
やばいですよ、それ、あの、もう日本でウッディはぼっちだっていう印象がもうついちゃうんだよね。
でも、朝ごはんの時にあれはもしかしたらあえて一人でいるのかな、リンダも割とそうなんですよ。だから、あの、リンダも、はい、朝食やったじゃないですか、はい、割とね、フラッといて、行くっつって言わ、向こうから言ってきて、じゃあ食べよう食べようって言って食べる
んですよ、ね、そうなんですね。
うん、
まあ、そう、ウッディのモブプロの話は、僕、あの、モブプログラミングがすごく大好きで、あの、LT もその話をして、まあ、ブログとかもちょくちょく書いてるんですけど、まあ、あの、なんだろう、もう一度こう初心に確かめたというか、あの、新しい気持ちでまた、あの、迎えられてすごく良かった、満足度があった。あともう一個、飲食でやったのが、あの、ステファン・デニングさん、エイジ・オブ・アジャイル、
はい、エイジ・オブ・アジャイルですね、はい、
の著書の方のセッションがあってね、マッピング・ザ・アジャイル、エンタープライズ・アジャイル・ジャーニーか、
ちょっと僕が訳したなんだっけ、僕たちで訳したやつの、はい、なんだっけ、
アジャイルエンタープライズですか。
一番最初の、ね、なんだっけ、チェンジマネジメント 3.0 って副題をつけたやつ、
ハウトチェンジザワール
ド、あれの序文もスティーブ・デ
イビス、あ、そうなんです、気づきませんでした。そのセッションが、印象的でしたね。あの、前半はマイクロソフトとかアマゾンがそのどういうそのストーリーでアジャイルトランスフォーメーションを進めてサクセスになったかみたいな話だったんですけど、うん、まあ、後半が結構なんか刺激的というか、うん、まあ、アジャイルって2018年今や世界席巻したぜみたいな、うん、でもその世の中にはすごくフェイクアジャイル、アジャイルじゃないものをフェイクと、アジャイルと言っているやつがあるような、
うん、
まあ、例えば、 マインドセットがないアジャイルとか、やってるだけのアジャイル、うん、早い、安い、うまいアジャイルみたいな、まあ、それアジャイルじゃないよねって。本当のアジャイルって、まあ、アジャイルってマインドセットだし、まあ、こういう要素があるよねみたいな話を結構してて、その現地のアジャイルコーチたちをボコボコにしていくっていう感じの人だったんですけど、原田清さんと一緒に同席させていただいてて、清さんもすごい痛快でよかったっていう話をしてました。すごかったですねっていう感想
でした。それですね。それ出たかったな。
ね。
寝てたんですよ、ね。その1個前の時はちょっとポソッと開いて、これ眠いと思ってホテルに帰って、一応僕一人で寝たことになってるんですけど
大丈夫ですか、
ね、寝ててで1個飛ばしちゃったんですよね。でちょっとそこの時起きれるかなと思って、気がついたらもうちょっと30分過ぎて、
そうですね、そうね。
ちなみに残念だな。MS アマゾンの話はどうなんだったんですか。
多分結構有名な話、うん、両方有名な話だと思うんですけど、MS は、まあ、最初はこう、その、組織だって始まったというよりは、草の根的なものから始まって、うん、で、DevOps を、どなたでしたっけ、トップダウンでやることを決めてから結構成
功して、サティア・ナデラ。
そう、サティア・ナデラ、はい。決めてから、すごい、サクセスストーリーで、やっぱソフトウェアのトップカンパニーに返り咲いたじゃないかもしれないですけど、まあ、今や、ね、うん、みんなの知る。Azure とか、まあ、クラウドのサービス始めたみたいなサクセスストーリーだと。で、Amazon は、まあ、最初から結構、ジェフ・ベゾスがトップダウンで、うん、Azure っていう、あれなんかはわかんないんですけど、まあ、その近い発想で、小さなチームで、ネットワークでみたいな進み方だったって、うん、まあ、結構そのベーシックな話ですね。うん、
なるほど。まあ、ベゾスの話で言うと、なんか何だろう、なんで AWS が生まれたんだみたいなののブログ書いてるやつが一時期バズってましたよね。必ずこういうプロトコルで各チーム間が通信しなければならないみたいなのをトップダウンで決めたからみたいな、そういうのトップダウンでうまくいくっていうのもあるんだっていうのはすごい思いますよね。
トップダウンでボトムアップをやらせたみたいな感じですね。
そうですね、
分割統治法を頭から意識してやってもらった、うん、
他に何か印象的なやつありました？
あと、モブに出てましたよね。ファルコ。
ああ、あれはですね、朝に非公式で、ロビーでモブプロをやってたんですよ。
なんかね、デイビッド・バーンスタインさんがね、
はいはいはいはい、
ウッディ、さっきの言ってたウッディのセッションの間の時に、はい、急に僕のとこ来て、すごい紹介したいと。
はい、
僕の
あ、ファルコですね。
僕の友達のファルコって、はい、それ以外の情報は全くないっていう。で、彼はすごくスピーチをで、日本で呼んだらいいと思うって言われて、はい、でも全く情報をくれないっていう。
結構、テクニカル色の強い方
なんですね。
はい、ゴリゴリプロ。
これ俺の師匠だって言ってて、デイビッドがだから、俺のテクニカルサイドのメンターなんだっていうふうに言ってて、そうそうそう。ね、すごいファルコを推してて、
はい、
で、金曜日の、それもう木曜日だったじゃないですか。はい、だから次も金曜日の朝しか、あれないので、モブの、ファルコのモブのセッションないので、はいはいはい、須山さんが言ってた。で、ああ、頑張んなきゃなと思ったけど、やっぱ金曜日は、チェックアウトがあるんで、こう、パッキングしてたんですよ。そう、ちょっとこう、遅れまして、
はいはい、
のんびり朝飯をみんなと食べてたら、終わりがけに片付けの時に、あ、まだやってた、モブ。そこだけ見ました。
多分金曜日に、うん、中村さんが参加されてたんです
か。そうだと思います。
はい、
僕の同僚ですかね。はい、僕のチームのメンバーも入ってて、はい、すごい楽しそうでしたね。
そうそう。あ、で、ファルコと多分クリスと、あと、モブメンタリティショーっていうのを、クリスと一緒にやってるオースティンが、多分、
うん、オースティンも、あそこの人です。ハンターの。
ハンターの人。
うん、一緒に。オースティンと僕もモブしましたよ。
あ、本当ですか。お、すごい。
ハンターで。
あ、そっかそっか。行かれたんですもんね。
はい。
羨ましい。
イェーイ。
イェーイ。で、そうそう。僕は US でモブするのは初めてで、まあ、英語でね、がパッて入って、やべ、仕事できるのかなみたいな感じだったんですけど、結構、まあ、コード書いてるの様子って、ま、大体わかるし、うん、コンストラクターとか、メソッドとか言われたら、ま、大体わかるんで、怒ってることはすぐわかって、ちゃんと入れて嬉しかったっていう感じ。
それは何を作ってたんですか？
ね、何を作ってるかわかんないんですよ。
あ、
わかんない。で、アンドロイドで Java で書いてるってことだけはわかるんです。で、ファイルの入出力をやってるってことはわかるんですけど、全体像はわかんないんです。 でもやっぱこう参加して貢献できるっていうのがモブのすごい楽しいとこかなと思います。
野良のものだったってことですか。
そう、野良
公式じゃなくて、ああじゃあ誰かがもう本当に自分の作ってるやつとかをやろうっつって用意したんですかね。うん、まあ、それは面白いですね。
モブのにモブに入れ巻き込む時 の、 あの説明のなさやばいですよね
そうですね。
でもいけるみたいな、
うん、いけるっていうかいけるように入っていくんですけど、うん、だから、うん、これは何のために作ってるところと、まあ、多少の説明は当然あるんですけど、なんか、まあ、とにかく入りなよみたいな、なんかね、
うん、いや、本当そう
なんなんかいきなり肩をこう、ガッと踏まれる感。
最初、後ろから見てたんですよね。あ、やってるなと思って、そろそろつない、後ろから見てたら、ウェルカムトゥモーブって言われて、あ、すいませんって言って椅子に座らされて、そのままドライバーまでこう、ぐるぐる回ったっていう感
じ。確かにそれは去年はなかったから、まあ、場所の問題なのかやっぱムーブメントの問題なのか
でもなんか何年か連続でやってると言ってました。だからどこかでやってるみたいな、もう5、6年やってるみたいなことを言ってましたね。
いいですね。日本のカンファレンスとかでもでき
る、理解が正しければそんなようなこと言ってる気がしました。
なるほどね。
だから来年行けばきっと、
うん、きっと、
うん、探せば見つかるん
です。ファルコがいれば
西海岸で開かれるとい
いですね。そうですね、ちょっと数時間稼ぎたい。
みんなファルコの顔も分かんないから今多分きっと北斗、ね、北斗神拳のファルコの感じが頭に浮かんでるけど、そんなに遠くないっていう。
遠くないです、遠くないです。
大体玄徳高原のファルコをイメージしていただけると覚えやすいんじゃないかなと思います
ちなみにキーノートは僕全然タイトルとかを見てないんですけど、どういう3本立てだったんですか。
最初がハイパープロダクティブ、
ハイパープロダクティブですね。個人の生産性上げる、
そうで、うん、川口さんが途中で出ちゃったやつ、
うん、
なんか寒いなと思
ってあ、気温が
ですね、
気温
が、ね、冷房が寒いなと思って、
はい、体が慣れ
ない、辛くて出ちゃったですね。
そうです
。で2つ目が一周の人です。
一周ですね、
うん、僕が寝てたやつですね
一周ってやつか、
本は売れてましたね。
はい、完璧主義をまあ、やめてベターイナフ A アンバイぐらいを目指そうよって話で、うん、まあ、一種はなんかその A アンバイ最高最いいじゃんみたいな感じの、はいはい、話で、うん、まあ、結構
ちょっと合言葉的になってます、
ね、そうですね、うん、そう会社で流行ってて、
うん、
それ一種だねみたいな、まあ、そんな感じ、
うん、なるほどなるほど。
僕は寝てたんで何のこっちゃった
キーノートのやつだよって言ってるんですけど、川木さんとかな
すいません、キーノートは聞くべきですね
共通話題として、
共通の話題として本当
そうですね。最後のキーノートがあれか、プレフルリーダーシップ、
プレフルリーダーシップですね。
遊び
をポーシャという
の、うん、こう
ポーシャさんはあれなんですよ、2009年に僕初めて行った時だと思うけど、うん、が多分初めて参加してて、で、いきなりセッションやってたのかな、うん、でまだ大学生で ロンドンの大学生で、うん、でなんかすごいんだよみたいな、若くてすごいよねみたいなって言われてたのをすごく覚えてます、うん、多分キローさん来た時と同じ時だ、多分彼もその時知り合ってんじゃないかなと、
うんうん
うん、その人がキーノートスピーチですよ、もうすごいなと思って、
ね、確かに10年で、
すごい10年で、俺の10年は何だったんだっていうこう思いますよねっていうのは思わんとこ
はい、ではぜひキーノート、
はい、ではキーノートで僕は LT ですからね
なるほど、いや LT でも素晴らしいですよね、
うん、
ちなみに LT はどんな話をそれぞれされたんですか。
僕は川口はファンダンラーの話をしました。もう定番、日本ではだいぶ定番になりましたけど、日本で定番になったよっていう話をしに行くっていう、はい、なるほど、
ドッカンドッカン受けてました。
ああそうなんですね。
いや僕ね、そう言われてすごいちょっといい気になったんですけど、ビデオ見返したらそうでもない、確かに受けてたけど 4回ぐらい受けてた、
そう印象が強くて僕もやらせてもらったんですけど、僕の前の日に火曜日に川口さんがやられてて、
う
ん、
そうですね、僕僕最多得票だったんで、きっと選択権あるんだろうなと思って、一番もう後に行けば行くほどこう会期中楽しめなくなるから、
そうです、ね、
一番最初のセッションで僕は話したいって言って一番最初のセッションに指定したんですよ。で僕で須山さんはなんかちょっと行き違いがあったのか、ちょっと向こうの連絡が遅くて、で2日目になっちゃったんですよ。
なるほど、気が気じゃない2日
目、そうですね、うん、結構2日目なので記憶ないぐらいの緊張してる
じゃあファンダンラーン の、その反応はどんな感じだったんですか？
ファンダンラーンが刺さったのでは多分なくて、なんか僕のトークが面白かったという評価を
なるほど、ね、
各所でもらいました。
そう、うん、それどういう意味ですか？喋り方とかですか？内容はですか？どんなふう
に違いましたか？僕何がそんなにでも良かったよって
企業の下りとか
ですね、多分ネタが面白かったんです
ね、ネタはすごく面白かった、
うん、なるほどなるほど、それちょっと見てみます後で。
あの資料出してるので大体あんな感じです、うん、あの
なるほど。
あ、結構すごい発見をしたんですよ、ファンダンラウの、うん、ね、その資料を作る中で。ファンダンラウとはちょっと関係なく、日本はなんで、あ、だからアジアではアジャイルが、うん、スクラムは普及しないみたいなブログがあって、でそこで上げてくれてるのが本当にそうだなと思ったんですよ。で
なるほど。
でこの要素とこの要素とこの3つの要素が主にあって、うん、それをちょっと展開するともう完全にブラック企業になるその3要素を並べるとだけどその3要素の組み合わせをそのままでも、トヨタ生産方式が生まれるっていう、
はい、
この方程式もう前からちょっと思ってたんですけど、はい、同じコンテキストの中で両方生まれるなと思ったのが、ま、見事にそのスライドしたら生まれて、
うん、
それをこうやりました、
うん。プロポーザル見ましたけど、そういうやっぱ文化的なところを導入にして紹介されてましたよね。
うん、そうです、うん。あの、もともとファンダンラーン をなんでこう僕たちがこう、すごいいいなと思ってやったかっていうと、やっぱちょっと、なんか改善を押し付けるというか、みんな改善しないとやった意味がないみたいな、あの、レトロスペクティブになるんですけど、いや、ちょっと待って、今できていることをちゃんとこう認識しないと次に進めないんじゃん、と僕は思っていて、で、スクラムって割とそのベロシティ、を重視したり、こう今できていることを重視して次の一歩を考えていくっていうのをこうみんなやるじゃないですか、
うん、
でその昔はスクラムとかじゃなかったから、
うん、
まずは振り返りが重要っていうんで、ちゃんとしようっていうのはよくわかんない。今スクラムだから、スクラムの中にその良くしていく機能が入っているから、うん、振り返りはもうなんか何ができているかだけでいいじゃんって僕は思ってて、
うん、
っていう話をしたかったんですね、
うんうん、
だからあのでその振り返りでファンダンランが日本で流行った理由は、そのアジアの、うまくいかないと言われて、それちょっと共通するんじゃないかっていう体でそっちをつなげた感じですね。
ちなみにその共通する要素みたいなのは何なんですかね。
忘れました。スライドに、ちょっと今スライド見ていいですか？
も
ち
ろんです。
なんだっけな。よいしょ。これあの P モバイルで契約を変えるときの待ち受け音です。
こっちで
誰も知らない。あ、いいですか？
出ます。
これでもう最初これですね。これが、
うん、
後で多分ノートに載せていただけると思うんで
いい
ん
です
けど、
は
い、あのスクラム doesn't work here inアジア、これ韓国の方が多分書いてるんですけど、
うん、
でハイアラキーがあると、あの組織、組織の、あの組織構造がハイアラキー階層的だと、
うん、
っていうのが一つ目と、で二つ目がその中でみんながそのハーモニーをその 同調性強同調圧力なんですかね、うん、それを重んじてあのみんなするんで、うん、それぞれが自律的に動くってのはできないよねって話、それから、で三つ目はまあちょっと欧米とはあの教育の仕組みが違うんだよっていうことで、あので、4番目がアウトソーシング、あのどこの会社もみんなこうコストカットを狙ってアウトソースしまくるという文化があると、これ、うん、多分韓国と日本は特に近いのかなという感じがするんですけど、
う
ん、まあ日本でも まさにそうだなと思って、でその3つがあったら、うん、つまりハイアラキー、あ、4つなんですけど、まあ、真ん中のディファレント教育システムの話、教育システム違ったんじゃ、ちょっと、うん、まあ、そりゃそうだろうって話なんで置いといて、その残り3つを取っても、その、ハイアラキーとハーモニーとアウトソーシング、やっぱ完全にブラックギ、あの、多重請負、多層、ん？多重請負構造のブラック企業が生まれるわけですよ。で、そう、なんだけど、それをちょっと組み方変えると、トヨタ生産方式も全く、あの、そのリーンの話ですね。トヨタ生産方式も全く同じことが、構造が言えて、その中でもすごいうまくやっているっていうのがリーンだとすると、うん、なんか、これ多分考え、同じコンテキストの中でも考え方とか組み方の違いで、僕らはなんかできるはずだよねっていう、うん、まあ勇気をくれたんで、
うん、
それを最初に持ってきました。 でこのブラック企業っていうところが結構笑いが取れって言った。一番最初にこんまりの話したんですよ。あ、なぜなら二人前がこんまりの話を最後持ってきて、
はい、
で、あ、しまった、こんまり取られたと僕思って、うん、やべえ、どっかでこんまり使おう、どっかでこんまり使おうと思って、とりあえずスライドを流す前の一発目のトークで、あの、こんまりの国から来たけど、うちの部屋は汚いって言ったら、なんかすごい笑えた。これね、前のトークを取るっていうのは鉄板なんですよね。
なるほど、天丼的な。
はい、やって、で、ブラック企業で笑いが取れたのは、なんか確かに。
なるほど、なるほど。
このちなみにあの向こうで聞いた人は誰も気づかないと思いますけど、このブラック企業のこのフォントはキルラキルのフォント。
ああ、なるほど、確かに。
確かに慣れるのすごい
な、
見
たことあるなと思ったら。
そういうことですね。
これあのこの間森優也さんがなんか遊んでたら、あのなんか勉強会で使って紹介してたんで、すぐ入れました、
うん、ね。確かにこう、まあ、文化自体、国の文化自体を変えることは難しいから、それをこう、うん、いい方向にこう生かすみたいな、
うん、そうそうそう、これはあの、ね、パターン の, あのフォースという考え方、うん、
そうですね、フォースですね、本当に、
うん、同じフォースでもあのリーン生産方式ができるわけだから、
うん、
あの僕らも多分 うまく調整すれば、その、うん、で次に僕らが直面している課題は、振り返りが、辛いっていう話があって、うん、やっぱ暗くなったり辛くなったり続かなかったり、
うん、
問題が残置されたままで誰もこう扱わなかったりっていうのが、まあ、割とある日本である振り返りの問題なので、うん、それを何とかしたいなと思ったっていうところで、でファンダーマンの話につながっていきます、うん、はい、
なるほどです、
なるほど、
ございます。
でもファンダーマン本当聞くようになりましたよね、なんか、
うん、
認知というか市民権どころか、なんか割とヘプトと同じぐらいの、
うん、
あの頻度で話を聞く
か、この会社でも聞いたんですよ、若い子に、あのファンダーランちょっとやりたいんだけど知ってる人って聞いたら、結構3分の1ぐらい手を挙げてたんですよ。
すごい、
どんどん認知広がってます、
うん、
あのすごい大事なポイントは、僕ら全然教えてない。
そうですね、直感的ですよね、本当にね。
これはね、やっぱ教えないと広まらないこと以上にすごいことだなと思ってですね。
これはそうだと思う。なるほど。じゃあ須山さん
っていう話をしました。で、うん、それも最後それをして、でチーンって鳴らされながらちょっと伸ばすぎて。はい、で須山
さんは。
僕は、モブプログラミングをあの何度も話に出てるんですけど、ずっとやっていて、最近うちのチームでですね、ちょっと面白い、発見があったとか、新しい違うプロのスタイルみたいなのをちょっと試しているので、その話を、あ、それですね、その1個それ話をさせてもらいました。
前の日に
ク
リスにも、あ、クリスに見せてて、
そうそう、
はい、で、あ、これいいねと思って、僕も横で見てて、あ、このアイデアいいなと思ったやつでした。はい。
あの、モブプロって、まあ、みんなでこう集まってプログラミングしようっていう概念じゃないですか。なんで、ウィップが下がるんですよね。仕掛かりが、あの、大体1個になるんですよ。チームで。
同時にできないからね。
同時にできない。そうそう、できにできないから。なんで、あの、それやると、あの、まあ、大体強制的にスピードが上がるんですよね。ウィップが下がるから。で、始めると僕ら気づいたのが、大体倍ぐらいの速度で僕ら、あの、フィーチャーをリリースしてると。プロダクティビティ、その、スループットは倍にはなってないんですよ。あの、ウィップが下がってるからね、並列度が下がってるから。なんだけど、スピードは倍ぐらいになったっていうのに気づいて、お、ええやん、となって、で、チームがだんだんやり方に慣れてきて、人が増えてきたぞと。
うん、
で、5人、6人ぐらいになってきたら、だんだんやっぱこのなんか、なんて言うんだろう、ダブついてるというか、ちょっとこう、エンジニア6人集めると、さすがにこうなんか、集中力が切れちゃったり。
ウィップ1に対してね。
そうそうそう。うん、集中力が切れちゃったり、貢献度が下がっちゃ、感が下がっちゃったりっていうことが起こったんで、じゃあ分けるかっていうシンプルな発想で、チームを2つにスパンって分けたんですよ。もう結構みんなに連動があったんで、スパンって分けると割とうまくいって、まあ、一緒に座って、二つモブを同じところに座らせて、
うん、
同じ機能を作ってるんだけど違うタスクをやるっていうのをやってみたんですよね。うん、それが割とうまくいって、
うん、
こっちも倍ぐらい早いし、こっちも倍ぐらい早いっつって、足したら4倍だみたいな、筋肉マンじゃないけど、っていう感じの、アイデアだったと。
うん、
はい。基本的な発想はそんな感じで、 あと、6人だったらいいんだけど、5人の時どうするかっていう問題が結構あったんですよね。3人で分けると、ペアの方がきついんですよ。
うん。
これは大きい発見ですよね。
はい。僕らペアプロってあんまりやったことなくて、いきなりモブから始めたんですよね。
うん。
なんで、ペアがモブより異常に疲れて、かつ、効果があんまり良くない。そのモブほどなんか新しい発見があったり、うん、早く進んだり、品質が良くなったりってことが感じられないっていう現象が起こって、うん、これは良くねえぞと。ペア嫌だなってなっちゃった。
5人を3対2で分
けて。そう、3対2で分け
て。3人の方はモブなんですね。3人の方は、そっちの人はなんか楽しい。
そうそう。
で、なぜか2人の方がいいじゃんってって普通に考えたらさ、だって、水少ない方が早く進むじゃんと思うんだけど、なんか辛そうに見えると。でここで結構笑いが起きて、
うん、そうですね。
これ伝わったんですかね。
どうなんだろう、スライドはイラスト屋を使ってたんですけど、多分イラスト屋のアイコンが可愛かったっていう笑いだったと思う。まあ最大の笑いはこの、イラスト屋を使ったスライドだったんです。まあ気づきはだからアメリカでLT をやるときはイラスト屋のアイコンを使えっていう気づきは。
世界で受ける。
世界で受ける。
やばい。世界のイラストや。
そう。あ、で、アイデアは、僕らがこれをどう解決したかっていうと、モブのナビゲーターっていうまあ、口出しをする人、書く人じゃない人を、両方のチームを見るように一人だけね、してみたんですよね。だから、二人に一人両方を見てる。のナビゲーターがいるっていう状態にして、まあ、ダブルリンクドモブって僕らの名前をつけたんですけど、まあ、僕が勝手に名前つけて僕だけしか言ってないんだけど僕のチーム
でかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃ
このナビゲーターはドライバーが回ってこない。
来ないです。
来ない。
このセッションでは来ない。
ナビゲーター専用にして、
う
ん
うんうん、
ただ両方に口を出して両方見てると。
うん、うん、
でこれをやると両方3人いるような感覚になって、うんうんうん、割とうまくいったぞっていう。
ペアの状況を避けた。
そうですね。
うん、面白い。
で一番その真ん中の人が一番大変なんで、うん、この人をぐるぐる回す。
う
ん、
なるほど、なるほど。面白いですね。
は
い、
うん、
あ、そっか。リンクナビゲーターさん自身も、ね、たまに交代していくんですね。
これめっちゃ大変そうですよね。
この人がそう一番認知度が高くて、ね、やっぱりすごい大変、ね。両方見てるから。
ね、両方把握しながらみたいな。
これは同じタイマーで動いてるんですか、2人。
同じタイマーで動いてるんです。
うんうんうんうん、
で、僕ら45分で1回休憩入れるんですよ。
うん、
なんで、45分経ったらこの人も帰っちゃうみたいな
こと
で。
うん、うん。
ああ、面白いですね、これは。
なるほど、ね。ここ、ここクリスも、だから面白いね。
うん。
なるほど、なるほど。
こう、狭い、僕らすごく狭いところでやってるんですけど、うん、狭さから多分発見されてた。
なるほど。
狭くなかったら。ハンターみたいに
バカしかいね、分かれてた可能性があるってことですよね。
多分こうはならなかった。
なんかやっぱこうアイディアは制約から生まれますからね。うん、なるほどな。
この場所もね。
ちなみに。
いいっすね。
モブをこう、ちょいちょい映っていく人はハンターでもいいっていう。
うんうんうん、
なんで、そういう意味では、こう、ちゃんとした役にはなってないですけど、それっぽい役をする、こう、
うん、
バンブルビーみたいな人はいた気がしますね。
うんうん、なるほど。ちなみになんかちょっと話が戻る感じなんですけど、その何人ぐらいからあこれ効果的じゃないなって思い始めた人数とかあるんですか？4とか5とか6、
僕は結構3が割と一番コンフォートブルだと思っていて、
うんうん、
4でもまあ、うん、いいかなっていう感じ、うんうん、4人だ集まったらペアペアにしかもうならないからやらないです、うん、4人でやる。で5人の時はものによるんですよね。その5人でやった方がいいねチームが判断したら5人のフォーメーションでやるし、割とイージーにこう分けられる並列になりそうなやつがあったら、まあ、2つに分けてやるっていうことをやりますね。
うんうん、なるほどなるほど。
うん、5人6人まあそうですね、うん、いやこれでも本当面白い。
しんどいですよね。
そうです
ね。6はなんか物を作るというよりもなんか共有しながら何かする感じですよね。
うんうん、そうですね。
で人が増えたらやっぱり集中力が下がるんで、そのドライバーの時間をなるべく短くして、
うんうん、
みんなに
回ってくるよ、
ね、そう45分で例えば2回回るようにするとか、まあ、5分ずつにするとかで結構短く回すと、
うんうん、
ドライバー来たら今やってること分かってないと思う、
うんうん、
集中切りにくいっていう
感じ。ハンターはデフォ5分で
短いですね。
デフォ5分で試してるところは4分とか3分とか試してて、う
ん、なるほど。
でも全然心地よいですよ。すごい大きな差はドライバーはやっぱりちゃんとドライバーなんですね。だから 周りが言ってドライバーが書くみたいなことが結構してるので、うん、技術的に一番優れた人もナビゲーターがむちゃうまい、
うん、
ところがあって、うん、であのウディ の, あのトレーニングっぽいセッション、
はい、
あの一緒に出たセッションでもウディは、ドライバーというのは、コンピューターの延長入力装置の延長の装置だと
思
っ、
うんうん、
ていて、まさにそういうのが、うん、割とみんなできている感じです、
ね、うん、音声入力ですね、
うん、
音声入力、
そうそうそう、うん、確かに LINE さんの得意なクローバーークローバーだと思えばいいんじゃないかって、
なるほど、
そうです
、思ったっていう、
うん、確かにモブスターとかもデフォルトだと5分とかでしたね、確かね、
そうそうそう、
短いですよね、
う
ん、結構ね、
あでも確かにそうですね、うん、やっててあの1コミットなんかこうある程度切り抜いたところに修正しました、1コミットしましたって言ったら変わりたくなりますね、
成し遂げた。
簡単な場合はね、コミットまでいかないんですよ。
うん、
コミットは、例えば5分とか3分とかのセッションを、3、4人でやってると、2周したときに、マイクロコミットっていうのを、
はい、
人を1つ追加しといて、
はい、
で、そこのタイミングではコミットしましょう
か。ああ、まあ、あ、そうか。ちょっとコンテキストが違うのか。
20分とか30分で1コミットして休憩に入るみたいな。はい、
あ、
コミットしてレトロスペクトとして休憩する。
うん、
っていう回し方を基本割とみんなそこはしてたみたい
です、うんうん、
なるほどです、
なるほど、だからジョシアがモブスターをモブスター最近日本のインストールがむっちゃ伸びてるらしいんだけどってモブスター作った人にジョシアが聞いたらしくて、なんでって言われた、
あの勝手に広がったやつです
ね、勝手に広がってますね最近ね、
あそうなんですね、
うん、でもなんかモブスターなんか僕らハンターに行ってからモブスターの意味がやっとちょっとつかめた気がして、それまでほとんどモブスターを使ってないんですけど、ああなるほどって思ったら、そのさっきの入力の話とかですね、はい、で、あって考えるとモブスターでぐるぐる回した方が全然楽で、
うん、
だからその後ほとんどの例えば、カンファレンスのサイト作りますとかってみんなで共同作業するとか、うん、翻訳しますとか、ズームで翻訳作業するとかも全部モブスター入れてて、
うん、
この収録もモブスター使えばよかったですね。
次からやりましょうか。
後編はね。
やってみますか。
そうですね。後編はそれで
やりましょう。
はい。
じゃあぜひ。そして30分で終わるよ、きっと。ちゃんと。
なるほど、そうですね。確かに。そこもできますね。
このポッドキャストは、ハッシュ思いやり FM で、フィードバックなどを募集しておりますので、なんかコメントとか感想とかあれば、何でも気軽に書いてもらえるとありがたいです。
今、モブスターをセットアップして、ドライバーに当たる人が、話す人、
はい、
で、
はい、
それ以外のナビゲーターはその人に話を聞
く、まあ、振る人、
そうですね、インタビュアーというか、は
い、引き出す人というか
出す人とかですね、
うん、
まあ、逆だと一人でみんなの話を引き出すのが厳しいということで、
はい、
そういう感じに落ち着きましたという新しい試みを、
試み、
じゃあスタートしますね、
はい、
スタートモビング、えい、はい、あ、ちなみに1ラウンド5分ですね、じゃ最初のドライバーは佐山さんなんで、
はい、
聞けてないのが、なんかポッドキャストじゃないスクリーンキャストみたいな、
かな、
うん、YouTube 受けてましたよね、
はい、
うん、
あのモブメンタリティショーというあのハンターのクリス と、オースティンさんっていう人があのやってる、YouTube チャンネルがあるんですけど、僕あれツイッターであれが立ち上がった時に速攻フォローして、それがずっとファンだったんですよ以来、うん、あのでウディズリーとかがさっきお話ししたウディズリーとかがあの出ていってあの、まあ、ずっとウォッチしてたわけですよ。でそしたら月曜日の夜とかかな、川口さんからモブメンタリティショーに出ませんかって言われたんですけど、瀬山さんも出ませんかっていうフェイスブックのメッセージが来て、お前は何を言ってるんだと、あのメンタリティショーだぞお前は何を言ってるんだって
言われて、いいと思うみたいにね、はい、
そうまあ一もなく二もなく、あ、僕でよければぜひお願いしますみたいな感じでちょっとあの聞かせてもらって、まあ、クリスとオースティンと収録を、してきたっていう感じでした。
なるほど、
はい、
やっぱり出てほしいんだけどってメッセージが来たんですけどツイッターで、でよっぽど人いないのかなと思ったんですけど僕に言ってくるぐらいだから
いやでも
僕だけだとちょっと荷が重いなと思って須山さんにこう吸った、
いやあのチャンネル本当にすごくって、さっき出たファルコも撮ってたし、で、後ろであのジョシュア
ケリー・
ケリビスキーさんね、あの、うん、モダンアジャイルの、うん、あの女子も出てたし、本当にあのゲストめちゃめちゃ豪華ですごかったんですが、うん、世界のスーパースターの中にモブキャラの僕がこうスポンって入っちゃったみたいな体験をしてきたっていう本当この感動がね誰にも伝わらないんですよ。日本に帰ってきて会社に話すじゃないですか、モニュメンタル辞書に出たんだぜみたいな誰も伝わらないんですよ。
そうでしょうね。
須山さんがおかしなテンションで帰ってきたぞって思
われて、またわけわかんないこと言ってるぞってい う, こう、はい、そんな感じです。
どんな話したんですか、
あの、ね、さっきの話、そうですね、 LT の話をまして、うん、もう川口さんはファンダランの話して、
そうです、ね、
僕はあのさっきのモブのダブルリンクモブとかを話して、うん、まあ、日本と、うん、あのモブどう違うか、川口さんハンター行ってモブやってたんで、その日本とどう違うかみたいな話した、
う
ん、
そうですね、
はい、
ちょっと緊張
して何のリハもなくそれ振られた
そうですね
ちょっと辛かった
です、ね、困ってるなっていうのが見て取れました
ちなみになんか他の収録とかも見たって言ってましたっけ。
そうそう、女子にずっと会いたくて、うん、あの僕吉田さんと会社の同僚で吉田さんっていうのがいるんですけど、うん、吉田さんと一緒にあのメイクピープルオーサムゼミというのをですね、うん、あの始めまして、コミュニティなんですね、アジャイルコミュニティじゃないの、うん、で、あの、まあ、メイクピープルオーサムといえば、うん、ね、あ、モダンアジャイル、モダンアジャイルといえば女子じゃないですか、うん、でずっと会いたいなと思ってて、陽太郎さんがね、あの女子見つけたら絶対挨拶するって言ってたから陽太郎さんに突き回してたわけですよ僕は、うん、で陽太郎さんが女子を見つけて、その女子を見つけたタイミングがちょうどそのモブメンタリティショーの女子を収録をするタイミングだったんです、
うん、
で川口さんが全員知ってるやつなんだから行けよお前らみたいなバーンって言って、あの川口さんが
物理的に陽太郎さんを押しました背中を押すとかじゃなく押したんだ本当にグッと押して、
そうで押したらちょうどね収録が始まるところに、うんうん、あの収録をするんだと言ってて、え、マジ見ていいっすかっつってずっと見てたっていう、あのすごくいい話をしてて、
おー、どんな、
あのモブの、なんて言うんだろう、あの金銭的な面とか会社から見てその上司にどう説明するかとか、安全性、まあ、もちろん上司の安全性の話とかをしてたんですけど、うん、まあ、すごい良かったんで公開されたらぜひみんな見てほしいです、
うん、
全エンジニア失調だと思ってます。
あとね、ジョシュア・ケリエブスキーのインダストリアロジックのところで、うん、あのモブプログラミング の, そのワークショップのテキストみたいなやつをあの無料で配っていて、うん、あれもかなり普及にあの貢献しているって言ってましたね、
うんうん、
あとなんかジョシュアが言ったのは、あのそのジョシュアのがそのモブスターを作ったやつがこの間なんか日本で最近モブスターのインストールがすごい伸びてるらしいんだけど何が起こったのってモブあの言ってて、
うん、
で、うん、まあ一応ちょっとこの間ハンター行ってから結構紹介をしたみたいなこと言ったんだけど、
主犯
って、まあ、いや主犯っていうかいろんな人が多分ちょうど使い始めている感じはするんですよね、うんうん、
すごい今も使ってるぐらいですかね。
そうですね、
うん、そうですね、
入れてみたけど結局使ってないっていう人も結構多いものではあると思うんで、うんうん、なんかモブやるときにそのモブスターはやっぱり一回入れてみるみたいなんだけど、あ、僕の、はい、
ドライバー交代ですね、はい、5分経ちました、
ちょうど
次のドライバー川口さん、
はい、モブスターを一回入れては見るんだけど、やっぱりこうモブスターの使い方っていうか、うん、なんかその強制される感じが嫌だねって思う人が多分多いと思うんですよね、うん、でそれでやめちゃうケースが多いのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、なんかハンターにあの5月にハンターインダストリーズに遊びに行って、彼らのモブの使い方を見てやっとちょっとだけ理解した感じがするんですけど、
うん、
これはあのウッディゼルが、須山さんと一緒に出たそのウッディゼル の, そのトレーニングみたいなやつ、あのなんだっけ、テクニカルコーチ、フォーレステクニカルコーチーズっていうやつに、うん、で言ってたのが、そのドライバーモブで回ってくるドライバーの役目っていうのは、コンピューター の, その入力装置の延長なんだというところで、あの言ってた、まさにそこなので、他の人たちがすごい上手いんですよ。ハンターって、あの、なんか、ちょっとテクニカルに優れた若者とかが、まあ、いるわけですよ。で、JavaScript 超上手かったりとかして、で、話すと、なんか、ちょっとこう、ギークっぽくて、どつきづらいのかなと思うんです、いう、こう、感じの人たちいるじゃないですか、たまに。これがね、びっくりするほどモブでナビゲーターが上手いんですよ。これ多分、なんか、エンジニアのこう標準を書き換えてる感じがして、で、あの、ハンターだと、 要は横から口出しするんだけど、そこそことかじゃなくて何行目をに空行を入れて新しい行を出してそこにこう書けとかっていうふうに言うんですけど、それを例えば10行目のところに改行を入れて11行目との間に1行空行を作ってそこに書きなさいっていう時に、ライン 10.5 って言うんですよ。あ、10 and half って言うんですよ。 10.5 って言うんですね。 10.5 って言われたら10行目の次に改行を入れ、10行目のところで空行を入れてそこにカーソルを移して何かを言われたことを言うんです。ライン10に何とかしろとか言われると、ライン10のところに何か書き換えるんだけど、10&ハーフって言うと次の行を入れてって、みたいな、こう、用語がもうちゃんと確立していて、それを見事に操って、こう、伝えるんですね。
なるほどですね。
こういうのは結構、やっぱり行かないと分かんなかったことだなという感じがしていて、で、だんだんそういうふうにやってると、こう、モブスターが心地よいというか、言われて入力するっていう、ことに集中すれば良いのだと思うと、なんかこう、エゴが消えるというか、なんか、ペアプロもそうなんですけど、ドライバーが回ってきて入力している人が主役なんだ、みたいな感じ、ちょっとあるじゃないですか、最初。この人が、まあ、優秀な人にドライバーが回ったタイミングがすごい進むみたいなところがあるんですけど、それがちょっとだいぶ減るというか、まあ実際、ハンターでやってもやっぱりその人に回ったらやっぱ早いんだけど、逆にでもモブ全体で誰に回っても結構早いっていうのが、すごいなと思いました。
指示の出し方のうまさとかはやっぱりモブやってると連動が上がって
むちゃむちゃ上がるんでしょうね。上がった、あ、そうか、須山さんのところでもやっぱ上がりますよね。
僕らは最近行数いうのがあれになったんで、あの棒を導入しました。指示棒
が、うん、
シッて刺す、ここね、
はいはいはい。なんか結構行数は伝わるので、いいなと思うんですけど、こう、問題は、エディターの使い方にもよるんですけど、あんまり行数を使ってない人たちも結構いるので、モブの時に一番ハマるのは、あれ、それ、ここ、ちょっと上とかって、なんか全然伝わらずに時間が過ぎていくみたいなのが結構あって、確かに指示棒はいいアイデアな感じがしますね。行が出れば一番多分やりやすいと思うんですけど、翻訳とかだと、Google Docs を使ってたりするので、そうするとこう行が見えなくて、なんかね、位置のやり取りだけでね、数秒が空飛されるのがだんだん辛くなるんですよ。
そうですね、そうそうそう、うん。ドライバーをやってると、書いてるんだけど、その、どこの指示されてるのか分かんなくなることが結構あるんですよ。
ありますよね。
フォーカスしてるんで。そういう時にこう、シュッて、あ、ここねっつって、共通認識する作れていいんです。
え、どこどこみたいな。
そうそうそう。
まあそんな、モブスターを今使ってみてるんですけど、モブスター今残り僕30秒なんですね、でそうするとこうやること終わっちゃったら何しようみたいなことになったりするんですよね、その時はもう待てばいいってさっき思いました。
はいはいはい、
そこのね、なんていうの、大阪人が喋ってない期間が許せないみたいなのはちょっと忘れようって最近。
なるほど。
なんで僕全然力、実力がないかってするときに、残り5分とか普通に、残り3秒とか10秒とか、もう逃げ切りに入るときあります。あ、僕の番終わり。はい。横道さん。
ドライバー嬉しいですね。はい。
で、今、この、コンティニューって今横道さんをしていただいたって、横道さん時間始まったじゃないですか。これも結構大きなポイントで、押すまでは始まらないんですよね。
うん、そうですね。
画面がちょっと止まったままで、その間ちょっと小休止をやろうと思えばできるんですよ。でこれ結構ハンターの人がうまく使ってました。
ああ、なるほどね。休憩タイムじゃない
けど。止めとけばいいです。
やるってことです。
なるほど。
ただ、議論をちょっとしなきゃいけないとか、ドライバーがこう集中するんじゃなくて、ちょっとあっちで話しようか、止めたまま放っとくみたいなことになってました。
どうですか、
急にドライバーをこうね、ドライバーというか話すのパーソナリティ側にこう来たわけですけどね。
アジャイル2019の話、また楽しかったままに語り、こうはしゃいで語っちゃった、
こんなんでよかったんですか。
いや、こんなんでよかったですね。やっぱ最近思うのは、いかにこうやっぱ楽しく語るかっていうのはすごく大事だなと思って、
ね、
本当に本当にこれでも本当にすごく思うんですけど、僕このアジャイルとかが好きになったその一位の一つで大きいのが、何回もポッドキャストで話してるんですけど、平鍋さんの講演を初めて聞いた時に、あ、この人はなんて楽しそうに話すんだっていうのを感じたのが結構きっかけの一つなんですよ。で、やっぱ最近感じるのは、 あの楽しくこう喋るような熱意とかをやっぱりこう持続させるっていうのってめちゃくちゃ難しいことだなと思うんですよね、うんうんうん、やっぱり当然ですけど人間なんでこう知識をこう獲得していけば獲得していくほど、まあ、知ってることが増えていくので、まあ、既視感が増えたりとか、うん、
飽きますよね。
そうですね、いわゆる飽きっていうのが起きるので、うんうん、それをこう新しいところに見つけていくっていうのは多分スキルなんですけど、まあ、それって結構意識的にしないとできないだったりとか、なんでなんか多分平目さんとかってもう同じ話をもう何百回とかしてるのに毎回こう楽しさ話すんで、うん、なんかこうそれはどうやってこう見つけていってるんだろうなっていうのは最近よくあのどうしていったら自分もいいんだろうと思うとこですね。
川口さんでも11回連続
そうですね、
僕寝てたとかそういう話した後にそれされると飽きてんじゃんみたいな話になるんじゃないですか。でも、11回行ってるんですけど、あの、一番最初に行った回にバスボッテさんに言われたのが一番すごい僕の頭の中で衝撃的で、バスに聞いたんですよ。あの、今回のアジャイルカンファレンスは何がテーマなの？何が面白かった？っていうふうにバスに聞いたら、あの、何を言ってるんだと。俺はな、ここにな、友達に会いに来たんだと。話聞きに来たわけじゃないんだよとか、だからテーマとかどうでもいいんだよみたいな感じで言われて、なるほどって思った。すごくもう そっからの僕のカンファレンスに関する、対するその、
姿勢、
ね、うん、アイデアは180度変わったと思います。だから、あの、横道さんといつも、スクラムギャザリングでもご一緒してて、うん、作ってるのは、だから、あの、場を作ってるんですね。うんうん、なんかそれはすごい意識していて。
うん、
だから、カンファレンスでトーカーを集めて、もう、すごくありがたいことにも、優れたトーカーの人たちがめちゃめちゃ集まっていて、セッション全部楽しいと思うんですけど、うん、でも、すごい重要視してるのは人が集まる。で、なんか話し合いをする場をなんとか作りたいみたいなところをやってるっていうのは、うん、そこが実は元で、うん、なんで毎回アジャイルカンファレンスで行って人と会って話すっていうのをやってます、はい、
今年はもうドライバーが崩壊してますからまあでも全然大丈夫です、僕今年はちなみにアジャイルカンファレンスはその廊下でのそういうあのネットワーキングみたいなのが盛んだったんですか？去年とかって結構セッションが始まると廊下にあんまり人がいないみたいな状況になっちゃったと思うんですけど、
あの去年は一番ひどかったと思うんですけど、去年よりは若干マシになったって感じがしま す,、
うん
すね、ただ、うん、やっぱり廊下の座れるところの数が少ないとか、
うん、
あと、オープンジャムが複数箇所あるっていう構成はなくて、一箇所そのアジャイルアジャイルアライアンスラウンジの裏に1個だけオープンジャムがあるような感じで、うん、大きなディスプレイもなくて、去年よりはあのだいぶ改善したと思いますけど、
ね、
去年はそれは全くなかったの で、
うん、
アジャイルアライアンスラウンジもほとんど人がいなくて、
うん、
あのカジュアルに話せる場所がすごく少なかったんですけど、
うんうん、なるほど、
結構それがデフォだったんで、その話聞いた時に、あ、そうなんだと思って、今年はやっぱちょっと広く感じましたね。ラウンジが物理的に去年よりは広かったんで、僕もあそこで結構デビッドに会ったりしたし、あのセッションのね、あのファイナルタイプですよね。
場所も良かったですね。
そうそうそう、
あの一番
金積み
の通るところにね、横にあって。
なるほど。15秒、ここから無音ですかね。
そうですね、
無音を恐れない。
なんかあのアジャイルオープンっていうのをやってるアインズリー・ニースっていう人がいます、
はいはい、
アインズリーがに去年聞いたらやっぱり彼女もオープンスペースがない、オープンジャムがないっていうことにちょっと不満を述べてましたね、うん、だから、うん、アジャイルアライアンスの中でも割と子さんの人はみんなちょっと思ってるんじゃないかなと、
うん、
ちょっと普通のカンファレンスになってきた感はあるよねっていうのは、
うん、
あの
原田
さん、
ね、
木野さんという変化の話でましたね、
うんうん、さ、30秒ぐらい前に、
ミラさん
とドライバーが終わって、
あれです
ね、この休憩時間を使うというので早速やりましたね、
そうですね。これ、このままコンティニューを押さなくていい可能性が出てきたっていうふうに僕は思いました。
この自由さがいいんですね。このコンティニューって画面出たら、もう条件反射的に早く次の人、ミラさんコンティニューって押しちゃうじゃないですか、日本人。
確かに。
もう、これ押さないっていう。
なるほど。
自由を行使するん
ですね。
じゃあ、自由奪われるのいいですよね。ボーンって出てきちゃうじゃないですか、
前回
で、ね、パワーグランドに
わーってなる、
そうですね、わーって終わったってなっちゃうんで、
じゃあコンティニュー押しますね、
はい、
はい、じゃあ三浦さんドライバーですね、あれですね、休憩時間中に面白い話をしてて、モブスターなんですかね、モブスターの活用で
モブスター
音
がね、
あ、音、うん、あ、モブスターは使ってないんです
よ。モブスターじゃなくて、はい、僕が終わったタイミングの。
そうです、そうです。あ、そうですね。これなんで始まったのか分かんないです。僕が取り入れたわけじゃなくて、チームのメンバーが勝手にやってて。
うん、
で、時間に関してはまあいろいろ調整はしつつも、その45分でワンセッションみたいな風にしているんですよ。で、その45分終わったタイミングをどうやって分かるようにしてるかっていうと、
ちゃんと休憩してほしいですもんね。
あ、そうですね。やっぱり、なんか、なんて言うんだ？根詰めてもいいことないんで、うん、パフォーマンスはどんどん下がっていっちゃうんで、休憩してくれというので、一番効果的だったのが、学校のチャイム。
なんかね、うん。
で、これがびっくりするぐらい、みんな止まるんですよ。
うんうんうん、
本当に、起立って言うと立つんですよ、みんな。
いや、ちょっと鳴らしてみてくれます
か？鳴らします、
うん。なんかね、久々に聞いたら、確かにこれインパクトあるなってさっき思ったの。
これがですね、ちょっと待ってくださいね。
はい。
これがね、今すぐ鳴らすができないんですよ。
あ、了解。時間、じゃあ忘れた頃になるぐらいの。いいですね。
あ、それ、ほっときましょう、じゃあ。ぜひ仕掛けたまま。
いや、もう本当にね、これ、本当に皆さんね、一回やってみると、日本人でちゃんと教育されてるんだなってことを
実感します。パブロ君みたいなね。
そうです、そうです。
音が鳴れば立つ休み。よく訓練された。
これ会社でもたまにありますよね。チャイム鳴らしてる会社あります
よね。工場とかね。とか
あ、そうですね。
ありますよね。
だからこれエンジニアだけじゃなくて、そのオフィスにいる人全員でやってるんですけど、
うんうん、
立ちますよ、全員。
すごい。
エンジニアビジネスサイドの人と関係なく。
立っちゃった。
で、この状態、キリッ
と。ざわざわざわって急にね、し始める。
椅子のガタガタって音が聞こえて
くる。一瞬でフラッシュバックしますよね。
しますね。
いや、
これすごいですね。確かにね。すごい回数聞いてたわけだから。
で、これで、起立、気をつけれってやったらみんな大体やってくれるんです。で、やって、立ち上がるのがまずすごい良くて。椅子に座ってた状態から。
アプローチにも怒られない。
そうです、そうです。で、立ち上がった後に気をつけれって言った後って、みんなありがとうございましたとか言うんですね。じゃあその後絶対雑談するんですよ、その場のメンバーで。
うん、
なんか久々に聞きましたね、この音みたいなやつとか。やっぱこの音聞くと立っちゃいますねみたいな話をして、必ず休憩が始まるんですよ。だからこの教育感やばい。この音が鳴ったらちゃんと休憩に入る日本人のメンタルすごいなと思いました。
そうですね。
今無音になった。
そうですね。2分あるんですけど、2分無音にして、ポッドキャストアプリって無音スキップがあるんで。
あ、確かに。
急に2分スキップされるみたいな現象、ね、放送事故
が放送事故だ。
いや、ね、本当に無音楽でいいっすね、確かに。
そうですね。あ、でもね、それはね、すごく思いますね。やっぱ無音
それ喋られるよりは編集が楽だ
と。あ、それもありますけど、シンプルにやっぱ私も大阪人なんで、その空白が怖いっていうのが、うん、刷り込まれてるんですけど、まあ、意外にまあ無視すれば無視するで快適だなっていうのを思いますよね。
いまだにあるんですか、そういう、関西マインドみたいなものまだ持ってるんですか？
そうですね、100% 関西マインドですね。
あ、本当ですか？
はい。あふれ出てると思います。
もう、これ、もう、毎回言ってるんですけど、僕はいまだに疑ってますから。
偽装、はい、経歴、詐称。
シャーズナブルですね。
45分サイクルで、はい、ね。
そうです。45分やって、まあ、休憩時間は15分とかでやってます、うん、
ですね。
なんか、変わんないですよ、
うん。
1時間だろうが、45分だろうが、
うん。
まあでも、それでもやりたい人はやるじゃないですか。休み時間に勉強したい人は勉強するのと一緒だと思うんですよ。
うんうん、そうですね。
友達いなくてね。
そうです。
ハンターも多分15分以上は普通に休憩取ってました
ね。うんうん、
ハンターは何分ぐらい撮ってたんですか？
だいたい30分ぐらいで、その一周ね、
うんうんうん、も
う、のセッション終わったら、多分2、30分は普通
に、
インナーだったりとか
すると
。
結構、離れまってますね。セッション短いな。
ですね。
うん。
確かに。
まあ、続けてやっちゃう時もありますけどね。うん、なんか割とでも休憩時間は長めな印象でしたね。
うん。確かになんかこう、よく会議とかもこう、1時間とかでやること多いですけど、1時間やったらヘトヘトですよね。
うん、そうですね。
あ、よ、1時間未満の方が。
川口の番になりました。
はい、川口さんのドライバーが始まりますが、コンティニューいいですか？
はい。
はい。なんか、話、アジャイル で、お話はそびれてることありますか2019で。
そう、なんかね、今回は割と僕反省しかないんですけど、なんかね、一番面白かったのは、最終日のキーノートの後に、スペースシャトルを人生2回目見に行って。
なるほど。NASA ってことですか？
で、この横で、こう、悶絶している須山さんという人が、カメラ小僧に変貌しました、
人格がおかしくなる人ですね。
それちなみに去年も発生しましたね、そのイベント。
ええ
いや、スペースシャトルじゃないですけど。
スペースシャトルじゃなくて、戦艦見に行った
時、ね。戦艦見に行った時も発生しましたね、それに。
空母を見に行った時ですよね。はい。なんかね、いや、今年もっとひどくて、いや、荒瀬さんと3人の、吉田さんと3人で、なんかちょうど最後、スペースシャトルまでは行ったの記憶してるんですけど、気がするといないんですよね。で、全員ばらけてて、で、僕はトイレに行ってる間にちょっとはぐれちゃって、まあ、みんなバラバラに見てこう、で、最後、ご飯食べる、昼飯食べずに行ってたんで、昼飯を食べていこうと思ったんですけど、まず、僕のがホテル引っ越しだったんで、ホテルまでみんなでちょっとついてきてもらって、はい、ホテル前にバードがあったわけ、バードだったの、ライムがあったわけですよ。で、とりあえず、昼飯は、のこと頭が飛んで、バードをペンタ、バード乗ってペンタゴンの前を通って、なんだっけ、アーリントン墓地まで行って、墓が本当に映画で見たような墓がこう丘にこう並んでいる、墓碑が並んでいるみたいなところを見に行って、それでも1時間ぐらいバードに乗っていてで、やべえやべえやべえやべえ、午後5時半に終わっちゃうから、もう午後から動いてるんで、もう3時ぐらいになってて、でもう1時間半しか時間ないわと、すぐリフト乗ってガーッガーッて行って、30分以上かかるところにそのスペシャトルがある、その博物館に行って、でそこから、だからご飯食べてなかった、だからマックがあるって僕知ってたんで、行くとマックがありますって、あ、じゃあマックで、中のマックでいいですね。でそこからじゃあ見ましょうわーって分かれて、で僕はもう1時間ぐらい見てちょっと疲れたんで、マックにいますって、マックに行ってマック食ってたんです。で荒瀬さんが、え、僕も行きますってマックに来て、なんかね、吉田さんが来たのか。で、あれ？須山さんは？須山さん音信不通になってて、もう完全にもうカメラ小僧になって、ずっとカメラで追い回してて、で、5時半に閉館なんですよ。で、5時半ぐらい、ちょっと前ぐらい、10分ぐらい前に、じゃあ僕ちょっと、荷物、お土産を見て、ショップ見て、入り口まで行きます、みたいな。で、ショップにみんな行ったり、で、ショップ出て、閉館だから追い出しが始まってる時に、須山さんからメッセージが来て、マクドナルドが閉まってる。そらそうだよ。もう5時半だもん、みたいな。残り10分とかで開けてるわけないじゃん、みたいな。
買えるとね、思ったんですよ。買って食べればいいの。
買って食べればいいの。そうそう、あ、思ってたんだ。
そうそう。
へぇー。
お腹すいたと思ったんですけど。
もうね、5時過ぎぐらいに、ね、片付け始めた。
残念でしたね。
楽しそうだな。
スペースシャトル、スペースシャトルですよ、だって。
2回行った。
それってあれですか、行ったやつですか、行って帰ってきて。
そう、ディスカバリーです。
だから。もう何度も、何度もミッションやってる。
そ
う、
あ、本物。
本物。本物、本物。
ああね。
3回見に行きました、僕だって。回って一回最初行ったでしょ。で一回ぐるーって回って、ま、真ん中にあるんですよ。だから向こう側向こう、
ご本尊なんですね。なんか博物館のご本尊みたいな。
向こう側回って、ほどいって写真3回撮って、
3回見てもこう刺激的な、
最高でしたね。
うーん、でも触らないわ。
いい感じ、
使用見たら絶対いいと思うでしょうね。
使用感があるんですよ、はい、その耐熱パネルが擦り切れてたりとかするんで、
確かにね、
すごく
そういうの書いてたりしても面白いでしょうね。これは何の時についた
ね、でも一個一個のタイネットスパネルに全部ナンバーが振ってあって、一個一個形が違うんで、であれ陶器、タイネットスパネル陶器じゃないですか。だから簡単に作れないので、一個一個成果に作っているのは見ると分かります。
なるほどね。
あとノズル、ロケットのノズルの中が見える、はい、一番端まで
行くと、ね、行くと中が見えます。カフェさん中が見えますよっつって後ろま
で。ってな感じでした。ずっとこんなテンションでした。
そうですね。 ょっと思い出しテンションになっちゃいました。早いですね。
神戸さんの最後のドライバータイムは須山さんのはしゃぎ話で終わるっていう締めくくりになりましたね。
宣伝ないですかね。いけないことあるんじゃないですか。
宣伝は最後にちょっと。
じゃあ最後にあと1セッション最後神戸さん追加しますね。
宣伝だけ。
今完全に1セッション無駄にしたんで。
いや違う。ドライバーだからです。ドライバーだから。僕マイクの延長だったの。
自然とね声が流れ
て、オートマイクだっただけです。
なるほどなるほど。そうですね、ナビゲーターのせいですよね。はい、じゃあ須山さんのこう、はい、ラストドライバーなんですね。はい、はい、スタートしました。
あと何かな。
そうですね、最後ちょっと
その後ね、言い残しシルクドスライルに行ったん
です。須山さんのターンですか。
シックドストレインは実は最高で、はいはいはい、最オブコーだったんですけど、
僕須山さんと吉田さんの2人座ってるところに写真撮りに行って、写真撮った写真がもうまあ漫才コンビの潜在写真の笑顔のようなすごい満面の笑顔で写ってて
昭和の漫才写真。でも時々写真、自分で撮った写真とか撮ってもらった写真とかフェイスブックに上げてたんですけど、なんか、はい、みんな楽しそうだねっていうことを言ってくれて。
そうでしたね、コメントとかですね。
まあ、やっぱりこう楽しいの、僕はすごく楽しいんですよ。もうずっとハイだし、
決めてますもんね。
カフェイン決めまく
って、うん、まあ、でもライトニングトークの前はすごい。
あ、そうですね。
いや、写真良かったですね。
写真最高ですよ。
ライトニングトーク、そう、始まる前に僕も本当にすごく緊張してて、もうずっとなんだろう、誰の声もなんか聞こえない、みんなトーカーの人たちがみんな机に集まってるんですよ。ずっと話してるわけですよ。僕何にも頭入ってこなくて、ずっとこんな神妙なお持ちで行ったんです。そしたら川口さんがちょちょちょって歩いてきて、すいません、こんな顔してますけど大丈夫ですかつって、九段の写真を見せてくれたんですよ。それで、あ、やべえって思って、こう我に返って、あと結局その時にもうこれ以上この緊張状態を保つのは無理だと思って、一番を取ったんです。順番決まってないんですよね、ライトニングとか。
そうですね、スポティファイ形式らしいです。
ああ、そうです、
ね、そうなんだ。
だから真ん中にマイクが2本あって、うん、1つは喋る人のマイク、もう1つは次の人のマイクなんで、うん、これは、スピーカーのテーブルがここにあり、1箇所のテーブルに集まれて、スピーカーのテーブルの真ん中に置いとくと。だから、喋り終わったらそこにマイクを置いてくれと、うん、次の番を取りたい人がそこですぐパッとマイクを取っておったら、その人が待機するというフォーマット、うん、
いや、そう。
そしたらそのすごい神妙な、もうカッチコチの顔してた瀬野さんが、じゃあ最初そういうフォーマットでいくからって、最初のトークは誰がいいんだパーッて手挙げて、うん、手にも届くような手の上がり方して、大須山さんが一発目いったぞ。みんな見てました。
そう、緊張しましたね。
まあでも、やっぱいい思い出です
。川内さんもさっきおっしゃってましたけど、僕も後でビデオ見たら、あ、そんな
に。大須山さん受けてました。
受けてました。安屋のおかげでね。まあ、ちょっとこう、でも、やっぱりいい経験になったというか、
うん、そうですよね、なかなかないですよね。
とね、そうですね、まあ、やっぱりこう人と会えるのが、カフェさんもおっしゃってましたけど、楽しいんですよね。去年行ってすごくたくさん現地のアジアコーチの人とか、うん、僕の、CSD の、師匠のデイビッド・バーンシュタインとかさんとかとは、うん、まあ、会って、ああ、久しぶり、ここでよく会えたねみたいな感じで、まあ、ハグするだけじゃないですか、まあ、ユーイさんで、うん、とかっていう感じがやっぱすごく嬉しくて、人と、うん、あ、繋がってるんだ、ウィッディと会ったら、うん、お、今年も会えたねみたいな話ができたりして、そういうのがこうテンションをね、こう上げてしまうので、うん、で、こう帰ってきてやるわけじゃないですか、社内に報告するわけじゃないですか、そのテンションでやるわけじゃないですか、
うん、そうです
か、すごい、ハグしました、もう最高、こういうことだって、こういうことだって、デビッドだって、ウッディだってみたいな話をするわけじゃないですか、うん、このテンションで、はい、でこう、まあ、聞いてる人はドン引きするっていう、はい、いつものイベントを多分またあと 2,3 回やるんじゃないか
あるあるですよね、
あるあるね。でもやっぱすごく楽しいんですよね、僕は。楽しかったことが誰か一人でも、ね、伝わって、こう来年は僕も行きたいなみたいな人が出てくると、また友達が増えていいかなと思って、
ね、なんかこうね、また次こう違う人とかともこう連れて行ってとかってできるといいですよね、うん、いろんな人に
行く
と
か ね、 いいですね、
そんな感じですね。今年も楽しかった、来年も
楽しかったですよね。飲み会だけどパーティーか、パーティーがあの街の一
角、はい、あ、そうですね、うん、
貸し切ってあのホテルの前の普通の通りを柵をパッパッて入れてその中にあるお店はどこ行ってもいい。
いいですね、うん、
毎年どうですかあれ、木曜日の夜はパーティー、
木曜日の夜はパーティーなんですか。
あ、そうです。
この前の時は中でしたね、ホテルの中でパーティーだったと思います、うん、そのワシントンでやった時も、うん、
去年はビーチで、うん、で今年は街中、近くてよかったです、うん、すごく楽しかったですね
本当に楽しかったんだ
楽しかったしか言ってないです
、うん、津山さんに
とって語彙力がね、語彙力
それ最後締めの言葉言ってもらおうと思ったらめちゃかぶった
あら、あら、あたぶん編集点、
あ、そうですね津山さんにとってのアジャイルカンファレンスとは何ですか。
アジャイルカンファレンスとは、いや、アジャイル、
ポーンとか言わないと。
編集で
大丈夫。長島、さすがに音源はまずいな。
あの、僕今回、あの、ちょっとこう、臭い話をするんですけど、僕にとってアジャイルってなんだろうっていうのをちょっと考えていて、まあ、去年すごくアジャイルにドハマりして、あの、楽しかったね。うん、で、今年来て何だったんだろうって思ったんですけど、やっぱその、人とか、なんか、何かをこうつなぐものなんじゃないかなって最近ちょっと思ったんですよね、うん、あのビジネス IT もそうだし、あの人と人もそうだし、なんか僕にとってのアジャイルはこうなんか何かをつなぐものみたいなイメージで、だからアジャイルカンファレンスもきっと僕にとってはなんかあの友達と会う、友達を増やすとか世界を広げるっていうなんかものなんじゃないかなと思ってます。最高に楽しいやつ、あ、やばい、やばい
最後エコーかけときますね
また楽しいで終わっちゃった。
いやでも素晴らしいコメントだったと思います。
いやいいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後あれです。本当にこれあのちゃんと5分切りますよ。最後だけあのアディショナル川口さんドライバー。
あ、はいはい。あ、やっていいんですね。
もちろんです。
はい。
はい。じゃあ佐藤。なんか結構いろいろと告知じゃないかもしれないですけど。
あ、うん、そうですね。
案内を。したいことがあると思うので、
私はあの勤めておりますアギレルゴコンサルティングではあのアジャイル研修をちょいちょいやってるんですけど、結構ね今年有名人が多くて、あの9月はミッチ・レイシーですね、あのアジャイル現場ガイドを書いている人で、彼はもともとアジャイルアライアンスはすごい長い人なので、あの昔からちょいちょいいる人なんですけど、スクラムアライアンスも長いがメインかな、そっち長いんですけど、で、ミッチが来ます。で、ミッチは CSPO と CSM をやっていくんですけど、なんか、あの、ちょっと入り口の人というよりも、少し深い現場ガイドなので、うん、話がしやすいかなと思うんで、あの、すごいお勧めしたいと思ってます。で、あと10月に、ジェフパットも来る予定なんですけど、この間僕そのアジャイルカンファレンスでジェフパットに会ってんだけど、仕事の話一個もしなくて、本当に来んのかなこいつっていうのを確認して来なかったら多分来ると思いますで、あとマイケル・サホタですね、はい、マイケル・サホタにもあのアジャイルカンファレンスで会ったんですけど、マイケル・サホタはサーティファイドアジャイルリーダーっていうリーダーシップか、うん、新しいやつをやってくれる、あの新しい資格ですね、 CSM でも CSPO でもなく新しくできた資格をやってきてくれて、で去年僕、シカゴで、彼の CAL か、うん、アジャイルリーダーシップ受けてきたので、非常にあのなんか日本のコンテキストに合ってるっていうか、社内でこうなんか進めたい人たちに組織的なこう圧力とどう付き合うのみたいなところがメインのお話で、でどうやってアジャイル売り込むっていうんですよね、アジャイルって何なのって説明するのにはこの語彙とこの語彙とこの語彙が大事だよねみたいな話をしたりとか、うん、あと文化とテクニカルのサイドをどう調整しながら進めていくかとか、あのみんなで議論しながらあのそういう話ができるので、それが1月にあります。すごいおすすめですので、あとジム・コプリエンさんが、うん、まあちょいちょい来ますと。ジム・コプリエンさんはあのリージョナルスクラム・ギャザリング東京の、次のキーノートが決まってまして、うん、なんで今回お願いしたかっていうと、スクラムブックっていう本がちょうど昨日ぐらいに紙版がアウトになった、あの始まったんですあの買えるようになったんですけど、プログマティックブックシェルフからのスクラムのパターン、いわゆるスクラムパターンと昔から言われたやつが、本になったのが、うん、ついに出版になりましたので、その話をぜひしてもらおうということで、 ジムコプリンさんにお願いしているという感じですね。はい。てな感じで、リージョナルスクラムギャザリング東京。あ、リージョナルスクラムギャザリング東京は、だから、その、マイケル・サホタと、ジム・コプリエの二人が、キーノスピーチということで、まあ、だいぶこう、組織をどう変えるんだとか、うん、あと、パターンを使ってどうするんだっていう話、すごい結構深い話が二人とも多分できると思うんで、楽しみかなということで、合わせて、プロポーザルを募集しておりますので、ぜひ、ご投稿お待ちしております。で、あと、スクラムフェスっていうのが今年から大阪で始まったんですけど、札幌でもスクラムフェスをやりたいってことになって、名前もスクラムフェスにするぞってことで、来年は、4月に札幌、7月に、あ、6月か、6月、7月、まあ、その辺の初夏に大阪であります。6月27日かですね。はい。その後、アジャイルリーダーシップサミットも7月2日、3日、で、やる予定になってますので、まあ皆さん来年も熱い、アジャイルの年になるのかなと思うので、よろしくお願いします。あとね、近々だと来週だっけな、アジャイルジャパン香川が、サテライトがあるんですけど、そこに遊びに行きます。そこはなんかキーノート的に呼んでいただく感じで、招待セッションか。キーノートはビデオなんですけど、生で聞ける長いセッションをいただきました。それから大阪のサテライトもその次の9月の頭にあると思うんですけど、そこも遊びに行って、そこは LT をやってこようかなと思いますので、ぜひ皆さんお近くの方は遊びに来ていただければと思っております。告知はそんなもんかな。あとね、全然喋れてないんですけど、アジャイルカンファレンスの次の週、僕、月曜日にミネアポリスのターゲットに遊びに行って、ターゲット道場を見に行ったんですけど、この話は、ちょっと今日尺がないのでできないですけど、思ったより3倍ぐらい良くて、ちゃんとしてた。ちゃんとしてた。で、ターゲットは意外と最近頑張ってる。ウェブサイトとかもすごくよくできていて、化粧品のなんかバーチャルで試せるやつとかもすごいらしくて、なんかいろいろ記事でいろいろ出てきてて、IT 頑張ってるっぽいので良かったです。はい。そういうの。またそこはブログに書こうと思ってます。
楽しみ。
はい。ぴったり5分でしたね。はい、じゃあ話は尽きないですけども、今日はこのあたりで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後の終わりの挨拶とかないですか？ごきげんよう。
終わりの挨拶ないですよね。
むしろごきげんようって終わりの挨拶っぽいですよね。
どうでした
っけ、カソリック系の女子校はごきげんようが挨拶。
ごきげんよう両方ですよね多分。
ああ、終わる時もごきげんようって帰っていくってことですね、ではごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
なんでそこさよならなんですか。
ごきげんようさよなら。
あ、そういうこと。そういうことね。ごきげんようさよなら。なんで言ってくれないですか。